聖書をお読みします。ルカの福音書12章35節から37節。腰に帯を締め明かりを灯していなさい。主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたらすぐに戸を開けようと、その帰りを待っている人たちのようでありなさい。帰ってきた主人に目を覚ましているのを見てもらえるしもべたちは幸いです。まことにあなた方に言います、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばに来て給仕してくれます。じゃあ一つ目お願いします。今日はイエス様が帰って来られる再臨の日についてのお話なんですね。で、イエス様が例え話としてこのようなお話をされました。ある家の主人が結婚式に出かけました。さあ、ユダヤの結婚式っていうのは何日間も続くので、いつ帰ってくるかわからないんですね。で、今日のように電話とかメールとかで今帰りますって連絡することができないので、ある日突然帰ってくるということになるんですね。で、この主人はしもべたちに、じゃあ出かけてくるからね、ちゃんと家のことを頼むよっていうふうに言って、このしもべたちは、はい、わかりました、ご主人様行ってらっしゃいって言って今送り出している、そういうところなんですね。じゃあ次お願いします。さあ、主人が出かけた後、しもべたちには2種類考えられます。一つはまずこのように、主人がいなくなっても一生懸命ね、自分の仕事をする人なんですね。今主人が家にいません、でも主人が見ていようと見ていなくても同じように、いつもと同じように自分の仕事を している人たちですね。さあ、こういう時にある日に主人が帰ってきました。じゃあこっちお願いします。さあ、主人はそれを見て喜ぶんですね。ああね、私がいない間もあなた方はよく本当に、いや仕事をちゃんとやってる、本当に偉いって言って喜んでいます。さあ、じゃあ そうすると今読んだところにあるように、主人の方が腰に帯をして、そして食卓にしもべたちを招いてもてなしてくださるって言うんですね。これは実は最後の日にイエス様が私たちにそうしてくださるっていう例えなんです。イエス様ご自身が腰に帯を締めて、そして本当にイエス様に喜ぶ歩みをした者たちをイエス様の食卓、テーブルに招いて、そして本当に美味しいものをご馳走出して私たちをもてなしてくださるという、そういうお話をイエス様はされたんですね。じゃあ次お願いします。で、今度はもう一方の人たちの話が次ですね。もう一つの人たちはこういう人たちです。主人がいなくなった後、あ、主人はもう見てないぞと、じゃあもうね、ちょっとしばらく帰ってこないだろうから、もういいよ、適当に やろうよって言って自分の仕事をしないで遊んでる人です。で、さらにその下の人に何かこう文句を言ったり、また食べて飲んでこうやって遊んで、いやまだまだね、主人は帰ってこないからね、もう少し経ったらちゃんとやるけど、まあ今のうちまだいいよって言いながら好き勝手なことをやる人たちです。さあ、この人たちはどうなるかってことをイエス様は言ったんですね。ちょっと御言葉お願いします。次、じゃあ私が読みます。もしそのしもべが心の中で主人の帰りは遅くなると思い、男女の召使いたちを打ち叩き、食べたり飲んだり酒に酔ったりし始めるなら、そのしもべの主人は予期していない日、思いがけない時に帰ってきて、彼を厳しく罰し、不忠実な者たちと同じ報いを与えます。主人の思いを知りながら用意もせず、その思い通りに働きもしなかったしもべは無知でひどく打たれますって言うんですね。こっちお願いします。さあ、そんな日に主人が帰ってきたら、主人は怒ります。なんということだと。私が見ていなかったから、私が家にいなかったからということで、そんな風にしているとはって言って主人は怒って、そしてあそこに書いてあるように、無知でひどく打たれるっていう、こういう罰を受けるっていうことになる。そういうふうにイエスも言われたんですね。で、私はこの話を聞くとき、いつも思い起こすことがあるんですね。じゃあ次お願いします。これは前にも話したことがあると思うんですけども、はい、これは私が小学生の頃、私の弟とですね、小学校が終わって午後3時くらい家で取っ組み合いをしながら喧嘩してたんですね。で、私のお母さんとおばあちゃんがそれを見て、やめなさいって言っても私たちは聞かなくて、そしてお父さんに言うよって言われて、もううちのお父さんも本当に厳しかったので怖いんですけれども、でも3時です。うちのお父さんが帰ってくるのはだいたい夜の7時半なんですね。だから いやまだ関係ないよ、まだ来ないよって言って、私たちは好き勝手にこうやってね、もう家の中を走り回りながら、お母さんやおばあちゃんの言うことも聞かずに喧嘩をしてたんですね。さあ、そうしたら私の弟が突然やる気をなくしちゃったんです。え、どうしちゃったの？で、私のお母さんとおばあちゃんもなんかこうあーって顔してるので、え、何何何と思って、私が後ろを見たら、窓の外にですね、私のお父さんがいて、こっちをじーっと怖い顔で見てたんですね。え、なんでそこにいるのって、いつからそこにいたのって、まだ早いですよ、まだね3時半だから、なんでか今帰ってくるのって私は心の中で思いました。もうそこにいて見てるんだったらね、もう見てるって言ってよっていうふうに思いましたけど、もう多分全部見てたんですね。私はもう本当にこう血の気が引くようになって、皆さん私がその後どうなったか大体わかりますでしょ。もう本当に座らせられて、弟と一緒に怒られて、家の外に出されて、なかなか家に入れてもらえないっていうね、こういう大変なことがあったんですね。さあ、イエス様はこういうふうに言ってます。次の御言葉をお願いします。じゃあこちら皆さんで一緒にお願いします。3、はい。あなた方も用心していなさい、人の子は思いがけない時に来るのです。はい、思いがけない時、思ってもいない時に来るのですって言うんですね。じゃあ先の演も一応お願いします。じゃあ次の御言葉もお願いします。はい、ですから私たちはやっぱり思いがけない時に来るイエス様を思って、やっぱりいつでもいいように準備しているべきですね。さあ、イエス様は聖書の一番最後の黙示録のところでこういうふうに言っています。じゃあこちらも皆さんで一緒にお願いします。3、はい。これらのことを証しする方が言われる、しかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てください。はい、このように私たちはイエス様は私はすぐに来るって言ってるんですから、私たちは本当にその通りです。イエス様来てください、私たちはいつでもお待ちしていますっていう祈りを持って日々歩むようにって聖書は私たちに教えています。さあ、私たちがですからそのように祈りながら歩むときに、こちらお願いします。そしたらイエス様がやってきて、はいね、よくね、あなた方はね、私の喜ぶようにね、こう私がいない間もよくやっていたって喜びますね。そしてイエス様ご自身が天国で私たちを食卓に招いて、イエス様が特別の本当に美味しい食事を持って私たちを豊かに祝福してくださいます。私たちはこの日を楽しみにして、あちらのようにですね、歩んでイエス様をお迎えできるものでありたいと思います。お祈りします。神様、イエス様はやがての日にもう一度帰ってこられます。私たちはいつその日が来ても大丈夫なものでしょうか。どうぞその日はまだまだだと考えて自分勝手な生活をすることがありませんように、むしろいつも主よ来てくださいと日々祈り、いつでも喜んでイエス様をお迎えできるものでありますように導いてください。そしてイエス様が天の御国で私たちを豊かに祝福してくださる日を楽しみに待ち望むものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
聖書を朗読します。マルコの福音書10章32節から45節。お読みします。さて、一行はエルサレムに登る途上にあった。イエスは弟子たちの先に立って行かれた。弟子たちは驚き、ついていく人たちは恐れを覚えた。するとイエスは再び十二人をそばに呼んで、ご自分に起ころうとしていることを話し始められた。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。そして人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。異邦人は人の子をあざけり、唾をかけ、鞭で打ち、殺します。しかし人の子は三日後によみがえります。ゼベダイの息子たち、ヤコブとヨハネが イエスのところに来ていった。先生、私たちが願うことを叶えていただきたいのです。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか？彼らは言った。あなたが栄光をお受けになるとき、一人があなたの右に、もう一人が左に座るようにしてください。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません。私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることができますか？彼らは、できますと言った。そこでイエスは言われた。確かに、あなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになります。しかし私の右と左に座ることは、私が許すことではありません。それは、備えられた人たちに与えられるのです。他の十人はこれを聞いて、ヤコブとヨハネに腹を立て始めた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められている者たちは、人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。しかし、あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は、皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は、皆のしもべになりなさい。人の子も、仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のためにのあがないの代価として、自分の命を与えるために来たのです。聖書は以上です。牧会祈祷に続きまして、仕えるために来られた主と題して、安倍牧師に説教していただきます。
お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今日も私たちを御子イエス・キリストにあって受け入れ、あなたの子供たちとしてこの礼拝に呼び集めてくださり感謝いたします。また御言葉をもって私たち一人一人を養い清めてくださることを感謝いたします。今日は特に杉並教会設立67周年を記念する礼拝の日となりました。あなたがこの地に教会を建ててくださり、あなたの民を集めてくださり、奉仕者を備えてくださり、また新たに加えられる方々を起こし、ここまで祝し導いてくださいましたことを感謝いたします。今朝、教会とはどのようなところなのか、また御言葉を通して私たちに教えてくださり、これからの歩みを祝し導いてください。教会の主であられるイエス様はどのような御心を持っておられるのか、その頭なるイエス様に結ばれている私たちはどのように恵みを受け、またどのように歩むべきなのか、今朝また新たに教えられて、新しい一年の歩みへと進ませてくださいますように。主の栄光を表し、主を永遠に喜び楽しむ教会として御前になお成長することができますように、これからもお導きください。今日はこの日を感謝して、観覧第68号を発行することができました。主の恵みに応えて原稿を書いてくださいました兄弟姉妹方、また編集員方のご労に感謝いたします。どうぞこれを用いてくださり、まだあなたを知らない方々にとって良き証の文書となることができますように、またお互いの交わりと支え合い励まし合いのために、主がこれを用いてくださいますようにお願いいたします。ただ主の栄光のみが讃えられ賛美されますように願いつつも、この場に来ることができない方々を覚えます。また健康の課題を覚えている方々のことを覚えます。願わくは速やかな回復と慰めと主が与えてくださいますように。御言葉のひとときを御霊なる神様にお委ねして、 私たちの教会の主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。さて、一行はエルサレムに登る途上にあったと今日の箇所は始まります。ここで初めてこの旅がエルサレムへと向かう旅であったということが明記されます。そしてこの行き先の明示とともに重要なことは、そのエルサレムを目指してイエス様が先頭に立って進まれたと書いてあることですね。弟子たちはその姿を見て驚き、また一緒についていく人たちは恐れを覚えたと書かれています。それほどまでにエルサレムへと向かって決然と進まれるイエス様のお姿がそこにはあったということをまず今日の箇所は語っています。これは一体何を意味するのであるのか。ご自分をメシアであると示しておられるイエス様がこのようにエルサレムへと顔を固定してずんずん進んでいる、これは何を意味するのか。いよいよ神の国が実現する時が来たのか。当時の世界の支配者ローマとの戦争が始まるのか。それともその前にエルサレムの宗教指導者たちとぶつかり、言うならば内戦状態に入るのか。人々はこの並々ならぬ決意と熱意を持って進まれるイエス様の姿を見て緊張感を覚えながら恐れを覚えたとこう書いてあるのです。そんな彼らの様子を見てイエス様は再び十二弟子だけを呼び、ご自身に起ころうとしていることを話し始められました。すなわち三回目となる受難予告ですね。33節と34節をお読みします。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。そして人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。異邦人は人の子をあざけり、唾をかけ、鞭で打ち殺します。しかし人の子は三日後によみがえります。すでに先に読みました2回の受難予告と比べると、いくつか新しいことがここに語られています。その一つはエルサレムという場所です。イエス様が苦しみを受け殺されることはすでに語られてきましたが、その場所がエルサレムだと明確にされたのは今回が初めてです。また死刑に定めとあり、裁判を経た上での処刑となるということが明らかにされています。さらに異邦人に引き渡されるとも言われています。当時ユダヤ人には死刑を執行する権限がなく、それができるのはローマだけでした。そのローマ、異邦人の手を通してイエス様は死刑にされると言われます。しかしその3日後に復活します。この受難予告から私たちは次の2つのことを学びます。一つはイエス様の受難と死は成り行きの結果起こってしまった不幸な出来事ではないということですね。これはもう3回目です。こう繰り返し繰り返し予告されており、神様のご計画に沿ったものでした。イエス様は敵にしてやられて死に追いやられたのではなくて、すべてをご自分で理解された上でご自分からこの受難へと進まれました。ここに父なる神様のご計画に対するイエス様の従順が表されています。もう一つは、神のご計画と摂理は細部にまで及ぶということです。特に34節にあざけり、この異邦人がと書いてありますが、あざけり、唾をかけ、鞭で打ち殺すという非常に具体的なことまで語られています。これを見て、ある人たち、特に聖書をその通り受け取らないリベラルな立場の人たちは、これは事柄が起こってからそう書いたのだと、そうでなければここまで正確に書けるはずがない としますが、それはまあ人間の考えですね。大事なポイントはむしろ逆です。そのように読んでしまったら全く意味がありません。ここにあるメッセージは、神様のご計画と導きは大枠だけではなく、このような細部にまで及ぶということです。神様は大体のことを決めて、あとは人間に任せているということではなく、このような細部に至るまで全てご計画して導かれるということです。聖書の他の箇所では、スズメ1羽1羽の動きも神が御心に留めておられると言われています。私たちの髪の毛の数さえ数えられているとも語られます。つまり、神様の配慮と導きは、ある意味で、私たちからすれば取るに足らないと思われる、そういう、微細なレベルにまで及んでいるのです。このメッセージを受け止めるときに、私たちは逆に安心することができます。無意味なこと、また神様にとって予定外のことは一つもありません。たとえ私たちの目に悪と見えることや、あるいはがっかりするようなことが起こったとしても、すべては神様の主権の御手の中にあります。その神様の苦しい御手を仰ぎ見て、私たちは慰められ、信頼して従っていけばよいのです。さて、この受難予告に続いて、今回もでした。弟子たちの無理解な姿が示されます。この3回の受難予告、いずれもそうなんですね。この1回目の受難予告の直後では、ペテロがすぐにイエス様を脇にお連れしていさめ、イエス様から下がれサタンと言われてしまいました。2回目の受難予告の直後には、弟子たちが誰が一番偉いかと論じ合い始め、そのことで戒められました。そして3回目となる今回です。彼らはまた同じような姿をさらけ出しています。今回はヤコブとヨハネがイエス様のところに来て言いました。私たちが願うことを叶えていただきたいのです。その願いとは、イエス様が栄光を受けるとき、一人を右に、一人を左に座らせてほしいというものでした。彼らが思い描いていた栄光とは、地上的な王国が打ち立てられる時のことだったのでしょう。その時、いよいよ新しい御国が始まる時、このイエス様の右と左という栄誉ある地位を自分たちに与えてほしい、その約束を今のうちに取り付けておきたいという願いでした。これに対してイエス様は、あなた方は自分が何を求めているのか分かっていませんと言われ、次のように問われます。私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることができますか。ここの杯とは、イザヤ書51章17節にある憤りの杯と同じく、神様の怒りを身に引き受けることを意味します。やがてイエス様がゲッセマネの園で、この杯を私から取り除けてくださいと祈られる時のあの杯と同じですね。またバプテスマとは、旧約聖書における大水に押し流されるというイメージを背景とした圧倒的な苦しみを象徴します。イエス様はこのように言っているわけです。イエス様の右と左とに座りたいと願うならば、その前にまずイエス様がこれから進まれる苦しみの道を共に歩むものでなければならない。苦しみはパスして、ただ栄光だけいただくということはできないということを言っているのです。栄光に預かりたいならば、私が受ける杯、またバプテスマをあなた方も共に受けることができるのか。それに対して彼らは言いました。できます。いかにも軽々しく感じられる返事でした。彼らなりに真剣にイエス様についていくという決意はあったのでしょう。しかし、これは誰が読んでもまだよく分かっていないからこそ言えた言葉でありました。 イエス様はそんな彼らを全面的に否定されることなく言われます。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになりますと。事実このイエス様の言葉の通り、ヤコブは使徒の中で最初の殉教者となりますし、また一方のヨハネは最後まで生き残り、パトモス島に島流しにされながら主を証しする生涯を捧げます。このように主に従う者にはそれぞれ定められた召しは違いますけれども、主の苦しみに預かるという歩みが備えられているということが、暗示されています。主の苦しみに預かるということは、そのような意味で避けられないものということもできますが、しかし聖書は一方でそれは主が与えてくださる恵みであると、ギフト、プレゼントであるとも言われています。イエス様は続けてこう言われます。私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それは備えられた人たちに与えられるのです。イエス様は言われます。それは父なる神様がお決めになることであると。人間が計算や努力によって手に入れるものではありません。神様に、また神様の評価にお委ねすべき事柄です。おそらく私たちの思いもよらない人たちがそこに座ることになります。この話を聞いて他の10人はヤコブとヨハネに腹を立て始めたと41節にあります。彼らが怒ったのは二人の願いが道徳的に問題だった、自己中心であった、その罪に聖なるこの義憤を抱いたということではなくて、これは危うく自分たちがこの出し抜かれそうになったと気づいて慌てて示した反応だったでしょう。言い換えれば彼らも皆高い地位を望んでいたのです。だからこそ先抜けは許さんという思いで彼らは腹を立てたわけです。イエス様はそんな彼らを呼び寄せて言われたと42節にあります。ここでイエス様は異邦人の支配者と神の国のリーダーとの違いを改めて教えられます。異邦人の支配者たちはどういう特徴があるかといえば、人々の上に立ち、また権力を振るい、力を誇示して支配します。私に従っていた方が得だよ、私はこんなに力があるんだからと示して支配します。実は今弟子たちが示していた方向性もこれと同じでした。彼らはローマ帝国の支配に反感を抱きつつも、自分たちもまた上に立ちたいと願っていたのです。国が変わり、自分たちが偉い地位につき人々を従わせたい、そうであるとすれば、それは神を知らない異邦人の在り方と何ら変わりません。これに対してイエス様は言われました。しかしあなた方の間ではそうであってはなりません。ここがですから非常に今日の大事なポイントということになりますね。あなた方の間ではそうであってはなりません。ではあなた方の間、すなわち私たちの間ではどうあるべきなのでしょうか。イエス様はまず、あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさいと言われました。この言葉は誤って理解されやすい言葉でもあるかと思います。誤った理解とは次のようなものです。将来偉くなるために今は使えなさい、祝福を得るために今は低い位置で我慢しなさい、このような意味に受け取られる可能性があります。しかしイエス様はそういうことを言われたのではありません。ここで言われている偉いもの とは偉大なものという意味です。大きいものということです。つまり神の国で偉大とされる人は、人とは皆に仕える人である。神の国で偉大とされる人は皆に仕える人である。まあ、こういう神の国の価値観が教えられているんですね。使えるものとは給仕するもの、召使えのような立場を指す言葉です。そのように人に使えるものこそが神の国では偉大な人なのだとイエス様は言っておられます。この神の国の基準を理解し受け止め、これに沿って歩むようにと私たちは招かれています。さらにイエス様は続けます。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。これも同じように誤解される可能性があります。ここで言われている先頭に立つとは、一番になる、あるいは第一のものになるという意味です。つまり神の国で一位の順位を与えられる人とは、皆のしもべとして仕える人である。神の国で一位の順位を与えられる人とは、皆のしもべとして仕える人である。そういう御国の価値観をイエス様は教えておられます。しかもここのしもべという言葉は、より直接的に訳せば奴隷です。奴隷とは自己主張しません。ただ他者のために生き、他者の益のために仕える存在ですね。そういう奴隷が一位であるとは、この世は決して考えないでしょう。奴隷、そのような仕えるものは、この世においてはむしろ一番下に置かれます。偉くない人だから、誰もそうなりたくない。しかし神の国では奴隷が一番なのだとイエス様は言うのです。ここに根本的な価値観の逆転があります。神の国はそうだというのです。これほどまでに私たちの感覚とこの神の国の価値観が異なっているのはなぜかといえば、それは答えは一つしかありません。私たちの感覚が実は間違っているということです。罪によって私たちの考え方、価値観が今ひっくり返ってしまっているということです。だから下になりたくない、むしろ上に立って威張りたいと思っている。しかし神の国で偉大とされ、また一番とされる人とは、皆に仕え、しもべとして生きる人です。これが神の国の価値観なのです。そしてそれは永遠にそうなのです。ですから私たちは将来何か祝福を受けるために一時的に便宜的な方法として使えるというのではなくて、御国の永遠の基準として、これに沿う歩みこそを目指していくべきなのです。最後の45節でその決定的な根拠が示されます。原文にはこの45節冒頭に、というのは何々だからですという理由を示す言葉があり、つまりなぜここまでのことが言えるのか、その理由あるいは根拠がこの45節に集約されています。なぜそうなのか、それは45節が言うのは、すなわち人の子であるイエス様ご自身が何よりもそのような方であられるからということですね。イエス様はここで、まあ、何々するために来たのですと言っておられます。まあ、来た、生まれたではなく来たと言っているということは、イエス様がこの世に生まれる前から存在しておられたこと、すなわち永遠の神ご自身であるということを前提にしています。 世界の歴史が始まる以前から存在しておられる神ご自身が人となってこの世に来られました。その目的は何か、なぜ来たのかがここに語られています。まず、使えられるためではなく使えるために来たとあります。本来イエス様は神様として使えられるにふさわしいお方です。使えてもらうのが当然と思われるお方です。すべての賛美と栄光を受けて当然のお方です。ですから、私は人々に使えてもらうために来たとイエス様が言われたとしても、私たちの感覚からすれば不思議ではありません。しかし、誠の神様であるお方はそうではないということなんですね。イエス様は使えるためにこそ来られました。神の国で第一であられるお方が使えるために来られたのです。第一であられるのに使えるのではなく、第一であられるお方だからこそ、そのような方として使えるために来られたのです。さらに、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たとあります。命を与えるというのは、まさにこの使える歩みの究極的な姿ということになります。ここで言われている贖いの代価とは、身の代金を意味する言葉です。かつて奴隷や捕虜を解放するために支払われた代価を指します。同じように、私たちもかつては罪の奴隷状態、束縛状態にありました。その状態から解き放っていただくためには代価が必要です。しかし、誰一人としてそれを支払うことはできません。私たちは皆それぞれ神様の前に返すことができない罪の負債を負っている者たちだからです。それができるとすれば、ただお一人、罪のないイエス様だけです。そのイエス様がご自身の清い命という尊い代価を払って、私たちを贖い出すための代価を払うことができます。しかも、神である方が人となって支払われた犠牲は一人分にとどまらず、多くの人を救い出すに足る価値を持っています。イエス様に信頼するすべての人を救うことができます。イエス様はその代価を支払うためにこの世に来られました。その目的のために、天の栄光を捨て、この時エルサレムを目指して意を決する、その仕方で進んでおられたのです。ここに神の国で第一位であられるお方の姿があります。そして、神の国に生きる私たちもまたこの方に倣って歩むようにと招かれているのです。さて、私たちはどちらの価値観で日々を歩んでいるでしょうか。世の価値観でしょうか、それとも神の国の価値観でしょうか。私たちもまた弟子たちと似たものであることを思わされるかもしれません。地位や名誉を求め、人に仕えることよりも人から仕えられること、誰かにしてもらえること、あるいは多くの人を動かせること、従わせることができることを喜ぶかもしれません。しかし、それはこの世の支配者の在り方であって、イエス様ははっきりと、あなた方の間ではそうであってはなりませんと言われました。私たちに必要なことは、もう一度イエス様ご自身をよく見つめることです。イエス様の生き方に神の国の価値観、基準がはっきりと表されています。天の栄光を捨てて人となり、この世に来られたのは私たちに仕えるためでした。そして、その尊い命を持って私たちを贖う代価を払うため、エルサレムへと決然と進んでいかれました。 私たちは感謝を持ってこのイエス様のお姿を見つめ、その後に従う者として導かれたいと思います。そして今日は杉並教会設立満67周年を覚える記念礼拝の日でもあります。この日に私たちはここまで導いてくださった主の恵みを覚えて感謝します。しかし同時にこの日、私たちが今日の箇所を通して自らに問い直すべきことは、果たして私はこのイエス様が示された価値観と生き方に習う歩みをしているだろうかということではないでしょうか。私たちの教会の主であるこのイエス様が示された価値観と生き方に沿う歩みを私はしているのだろうかということではないでしょうか。もし私たちのうちにヤコブとヨハネのような思い、すなわち地位や名誉や力を求める心、人よりも上の立場に立ち他の人を支配しようとする心がもしあるとするならば、それはイエス様の心とは相入れません。そのような姿勢は神の国や教会を立て上げるものではなく、逆に壊すものです。そういう思いがあるならば、私たちは戒められなければなりません。むしろ今日の御言葉を通して思わされることは、教会は実はイエス様に倣い仕える人々の歩みによって導かれ祝福されてきたということです。私たちがもしかすると世の価値観によってあまりよく評価してこなかった人、人が目を向けない中でも仕えてくださった方、皆のしもべとして身を捧げてくださった方々によって、実は杉並教会の今日までの歩みも導かれてきました。そのような方々の歩みとその奉仕こそが、神様が祝福してくださる教会の祝福の基礎であったのです。もちろん全ての土台は仕えられるためではなく、仕えるために来たと言われた主ご自身です。その主に導かれて仕える歩みを捧げてくださった多くの先達たちを通して、杉並教会のここまでの歩みも守られ祝福されてきました。その恵みの上に今日立たせていただいている私たちです。その私たちが感謝を持って、今度は自らがその後に続くものとなるようにと、主は今日の御言葉を通して招いてくださっているのではないでしょうか。私たちはこの日、仕えるために来られた主に何よりも感謝を捧げ、またその主に習い仕える歩みを通して、教会の祝福のために身を捧げてくださった方々に感謝をして、自らも主とその方々に習う歩みへ進む者たちでありたいと思います。そしてこの世とは異なる神の国の素晴らしさを証しし、永遠の御国の完成のために用いられる主の教会の使命と光栄とに一層導かれていく者たちでありたいと願います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、仕えられるためではなく仕えるために私たちのところに来られ、その命までも捧げてくださいましたイエス様に感謝いたします。またその主と主に導かれた多くの先達の仕える歩みと献身を通して、杉並教会が今日67周年を迎えることができました恵みを感謝いたします。どうか今日の御言葉のもとに自らをもう一度問い直し、仕えるために来られた主に従うものとならせてください。続く聖餐式を通して、主がどのように私たちに仕えてくださったのか、主のお姿を見つめ、心から感謝するものとしてください。 そしてその主に倣って使える歩みと奉仕とを持って神の国を明かしし述べ広める教会として私たちをこれからも祝し用いてください。使えるために来られた私たちの主教会の頭なるイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではお立ちになれる方